これはレビラート婚というんですね。日本でも昔の封建時代に、この長男が死んだら弟が嫁さんの後、嫁さんと結婚して家を継ぐってありましたね。あれと同じですよ。家計を大切にするというあの規定ですね。家計を持っていくという。しかしね、このボアズがこのナオミの家に入るということはね、ボアズはその父の有力な財産家だったんです。有力な人だったんですが、その自分の家計を絶やすということが条件だった。その家計を絶やして、むしろエリメレクの家、ナオミの家を再興させるという、そのことに、この全てをかけるという、多くの犠牲を払わなきゃいけなかった。だからそんなこと誰がしますか？だけど、モアズは神を恐れ、神の御言葉に、これは自分の使命だと言って、従ったんですよ。そしてボアズが、ルツを愛する心を、尊敬する心、好意から愛する心が与えられていましたから、このような大胆なですね結婚を受け止めるわけですね。自分と家と家計のことではなく、親戚のエレメクの家の継続のために、神の御言葉掟に従って全てを犠牲にしてですね、そしてそのことを自分のなすべきこと、正しいこと、喜ばしいこととして、それを行うわけであります。だから、ナオミにしても、ルツにしても、バーズにしても、みんな相手のことを考えて、自分のことを置いて、いつでも相手のことを、相手の幸せを考えて行動している。三人とも、まず第一に、主の御心を求めています。主の戒めを抜きにして自分たちの幸せを構築。そんなことは誰も考えません。本当に神様を恐れて、神様を大事に生きるという、その御言葉に掟に従って生きている。これが第一です。それが土台なんです。そしてさらに、第二に、まず、相手のことを第一に考えられる。自分のことではない。相手のことを本当に愛して、第一に考えながら。愛するということは犠牲を払うことですから、そのことを決断を持って受け止めて行動するんですね。そのような決断と行動の結果、神は彼らを大いに祝福してくださいました。それだけでなく、自分たちの思いもよらなかった神様の救いのご計画の中に彼らを導いて、神の救いの計画を推進していらっしゃるわけですね。ナオミがルツの産んだ幼いオベデを育て、やがてオベデがナオミの面倒を見るようになります。先に読みましたその最後の結末ってのは、本当に麗しい姿じゃないでしょうか。ナオミの膝に、年老いたナオミの膝に、ルツが産んだ。自分の家計を継ぐところのオベデを膝に抱きながら、本当にナオミは神様に心から感謝した。神様が自分みたいな本当にこの死にゆくもの、滅びゆくもの、本当に富んだないものを顧みてくださった。自分のような信仰を本当に報いてくださった。いうことをですね、その老後を本当に感謝して感謝してですね、迎えているわけですね。そしてオベデはですね、このナオミを支えていくのであります。なんとこのオベデからダビデが生まれてくるわけですね。エッサイダビデが生まれてくるわけですね。皆さん、これが神様のなさり方、神様の信仰の報い、これが神様の結論でありますね。私たちは本当にこのような素晴らしい家庭から、また彼らの一人一人の歩みから、今日私たちは学ばなければなりません。そしてもう一つ加えたいんですが、自立しているということ、自立した信仰ということを申し上げて終わりたいと思います。なぜ彼らは相手のことを考えることができたんですか？自分のことよりも相手のことを、大事な相手の幸せを考えることができたんですか？私たちもそうしたいなと思います。信仰にそうしたいと思う。なかなかできない。できない理由は何か。自立してるかしてないかの問題なんです。自分で自立してない人は自分のことばっかり考えます。自分のこれからどう生きていったらよいか。誰に頼ったらいいか。誰が助けてくれるのか。誰かに助けてもらうこと、誰かにしてもらうことばかり願い求めます。自分でなすべきことまでも人に依存してしまうんです。ですから相手任せの依存信仰というものは、依存精神というものは、不満つぶやき、相手をしてくれない。構ってくれない相手を非難ばかりいたします。 自立してない者たちの集まりである家庭ではいつでも問題、トラブルの連続です。自立してないところの神の家族はトラブルの連続です。自立している者たちは相手のことをまず先に考えるんです。こういう関係の中でお互いが相手を思いやり、喜んで犠牲を払い、思いやり、結果的に互いを思いやり、助け合う関係になるんです。だから全ての祝福と感謝の中に生きて働くんです。家族の関係が祝福され、改善されていく秘訣がここにあるんですね。土台は主を恐れ、主の御言葉に従って行動すると。皆さん、私たちの家族はどうでしょうか。私の家族関係はどうでしょうか。家庭の人間関係はどうだろうかということを今朝問われます。家庭におけるところの現代のひどい問題、この一番問題の一つは、共依存という関係なんです。自立ないお互い同士がお互いもたれかかって、なんとか生きているという共依存の関係というのは、現代の家庭の問題だと言われていますよ。自立、人が人をこう助け合うというのは、自立して一人一人が自立して初めて助け合うことができる。自立がお互いがもたれ合う、ここにはいつも問題が起こります。私の自立はまず神様の前に自立することですよ。神の前に一人立つことなんです。ここで自立が訓練される。本当に波のような苦難の中で神に信頼する。ナオミは人間的な信頼のつてを全部奪われてしまった。そうした中で、その苦難の中で神に信頼することを学んだ。ルツもそのような家庭の中に入って、このナオミから本当の信仰を、その生き様から学びます。だから彼女は自分で決断したんです。自分でこの姑にかけていくと、この姑に仕えていくことを自分で選んだんです。これは自立した女性の決断です。それみんな神様によって決断したことなんです。ボアズも自分の家が全部滅びるのに、これを自分の使命だとして、そのレビラとこに自分から住んで、これ正しいこととして、その家庭に滅びく、没落した家庭の中に自分が入ってきます。これ全部自立した人の判断なんです。神の前に神を恐れ、神の御心に従って生きるということですね。神様の私の一切の助けと必要となってください。どうなっても神様は最善に導いてください。この神様に信頼することから自立というものが生まれるんです。人に頼らない。自立というものが養われてくる。そしてこの自立した信仰は、相手を大切にし、思いやり、相手のために神様にあって仕えていくことをさせるんです。そして互いの思いやりの中で生かされ、神様の祝福が一つに注がれるわけですね。ナオミ・ボアズ・ルツという3人は自立した信仰を持っていた人たちだったからこそ、このラブルらしい家庭を作ることができた。神様はこの人たちを本当に祝福することが、用いることができた。どうぞ神を恐れ、自立信仰にしっかりと立て上げられ、家庭を大切にし、互いの相手のことを大事に思いやれ、互いに思い愛し合うことをどうぞさせていただきたい。そのような信仰を今日私たちは養っていただきたいと思いますね。神様はそういう家庭を、そういう人を、そういう家庭をもう祝福してください。だから必ず祝福してください。そして用いてください。神様の救いの技のために用いてください。どうぞ私たちがそのような祝福された人、あの家庭が祝福された家庭、私の教会が祝福された教会となることができるよ。本当に神様の前に立たせていただきましょう。お祈りいたします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。 もしあなた方の間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。アーメン。天皇お父様、母の日のこの記念すべき最後の礼拝に、ルツ記を開いてください。またこのルツ記を通して私たちに本当に大切なメッセージを今日語りかけていてくださることをありがとうございます。私たちが本当に真に神を恐れ、ナオミのようにルツのようにボアズのように自立した信仰に立っていくならば、神を恐れて神の御言葉に本当に従っていくならば、私たちがまた神の愛をいただいて隣人を愛していくならば、本当になんと幸いなことでありましょうか。たとえ現状がどうでありましょうとも、神は必ずそこに神の祝福を増し加えてください。また私たちが祝福されるだけではなくて、幸せな、本当に幸せな家庭を教会を築かげることができ、さらにその私たちが神様の祝福などによって多くの人たちの祝福のもとになることができる、多くの人たちを祝福していくことができる、そういうものとなることができるんだ、そのことを教えていただいてありがとうございます。主よ、本当に貧しいものであります。自分のことしか考えないようなものであります。人に頼り、人のことを批判し、本当にこの義が限りしないような信仰でありますけれども、どうぞ憐れんでくださいまして、どうぞこの信仰を養ってくださいますようにお願いいたします。そして私たちが祝福された人とまず神の前に成長させたことができるように助けてください。今日も私たちは自分たちに委ねられた使命の場である家庭や職場や、そうしたところに使わされてまいりますが、イエス様の愛と祝福を持って、どうぞ自立した歩みが少しでもできるように、祝福のために生きていくことができるように、どうぞ助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。